び。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今回は室蘭工業大学経営企画課副課長の斉藤正俊さん、経営企画課主任評価分析係の一家ひとみさん、総務広報課係員労務管理係の小川智也さんに大学職員のお仕事についてお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 まず大学職員ってどんなことをしているのかというのを斉藤さんに伺います。
はい、多分皆さん想像しやすいのがですね、多分学生さんと接する窓口の仕事だったりとか、そういうのがすぐ思いつくと思うんですけど、実は他にもいろんな仕事を事務職員しています。例えばですと、大学なので当然物を買ったりもします。そういった物を購入したりする部署だったり、そういったお金を管理する仕事なんかもあったりします。ちなみに、理系の大学なので、研究設備だったり研究機器を買ったりなんてこともしています。
研究設備とか研究機器って聞いたんですけれども、室蘭工業大学って、私もこれまで先生にお話伺うと結構最新の機器が入っていたりとかって聞くんですけど、どんなものを買ったり、あと正直おいくらくらいなのかってお尋ねしてもいいですか？
はい、それはいい質問、ありがとうございます。理系の大学ですので、かなりいろんな高額な設備を実は持ってます。例えば電子顕微鏡だったり、いろいろ実験とかをしますので、そういうものを測ったり分析したりする機器が大学にいっぱいあります。ちなみに金額は何千万、そういうものが結構ありますので、はい、
顕微鏡っていう意味だと、私も小学校の頃とかプレパラードとかで使ったことありますけれども、電子顕微鏡ということですか、何千万というものをその研究の費用として買ったりすることもあるんですね。
そうですね、鉛筆一本から電子顕微鏡まで幅広く取り扱っております。
私たちの身近にあるものから到底身近では手が届かないようなものも含めて、この大学でいろんなものを購入されるところにも、この職員さんのお仕事っていうのが絡んでくるんだなというふうに思っております。で、今その大学職員の皆さんのお仕事内容を伺ってますが、今その物の購入について伺いました。その他にはどんなお仕事があるんでしょうか？
そうですね、例えば人を採用する仕事だったり、大学の広報を行うような仕事、このあたりは一般の企業さんと同じような内容なんじゃないかなと思います。あと、大学っぽい仕事でいうと、いわゆるその研究を支援するお仕事だったり、地域との連携を支援する仕事だったり、あとは入学試験の仕事なんかもやったりしています。
今の斉藤さんのお話から、本当にこの大学の職員の皆さんのお仕事って幅広いんだなっていうのを感じています。さて、そしてその職員、今日は3人の皆さんにお越しいただいておりますが、続いてはその一家さんに職員として感じるここ室工大の魅力についてお尋ねします。
はい、私が働いてみて思った室工大の職員として感じる魅力は、教職員間の距離が近くて、アットホームというか、みんな仲がいいことだと思ってます。短科大学でやっぱり教員も170名くらいで、事務70名くらいの、本当に人数の規模的にも敷地的にもコンパクトな小さな大学なので、やっぱり一番遠いところにいる先生のところにも、私の部屋から歩いて10分ぐらいですぐ直接話したいなと思った時に会いに行けちゃう距離にいます。
そもそも学校の先生170人いるっていうのを聞いて、私は、ああ、すごい、こんなにたくさんの先生がとも思うんですけれども、例えばさっきちらっと実は打ち合わせの時に、他のとある大学だと先生に会いに行くのに、バスとか電車を経由して、例えばちょっとキャンパスの別なところに行かなきゃいけない、そういったところもある中で、室蘭工業大学は本当に歩いてみんなに会いに行ける距離にまとまっているということでしたので、多彩な先生を抱えつつも、このぎゅっと近くにある距離感っていうのが、より職員と先生方との距離を近づけてくれているんだなっていうのを今お話を伺いながら感じてました。
それで普通の会社だと社長さんとかになかなか下々のものが直接会いに行ったりとかっていうのはなかなかないと思うんですけど、うちの場合だと例えば学長と直接ご相談したいとか何か報告したいと思った時に、本当に私の部屋から階段降りて歩いて10秒ぐらいの距離に学長の部屋ですとか理事の部屋があるので、本当にすぐ何でも相談したりとか共有したりっていうのがスムーズだなというふうに思ってます。
確かに社長とかにね直接会うっていうのは一般的な企業で言うとちょっとアポ取ったりとか電話で一度秘書の人に相談してみたいなことが必要になる場合もあると思うんですけれども、はい、この一家さんが何かこうちょっと相談したいなって思うことがあった時に 10秒ですか。
はい、本当にすぐに、ご予定が空いてればですけど、うん、会いに行けてっていう距離にいるので本当になんかこう話しやすいですし、風通しの予算も魅力だなというふうに感じてます。
学校の長というその学長先生に会いに行くってなると、私だったらすごくなんかこう緊張してっていうふうに思いますが、その10秒の距離っていう言葉からも多分すごくそれがいい意味でご相談できたりっていう環境にあるんだなっていうのを今すごく感じました。今一家さんには職員として感じるこの室蘭工業大学の魅力、すごく風通しが良くて豊富な先生たちがいながらもすごく距離が近いんだ、そこがとても魅力なんだっていうふうに伺いました。実際にでは先生と事務職員の皆さんってお仕事的にはどんな関係、どんな役割をそれぞれ持ってるんでしょうか。小川さんにお尋ねします。
はい、先生と事務職員は大学の役割、教育、研究、地域貢献を果たすべくお互い支え合いながら仕事をしています。
大学の役割、教育、研究、地域貢献ということでしたが、具体的に教育の部分からどんなことなのか伺えますか。
はい、大学といえば教育面での役割がイメージしやすいかと思うんですが、まずはそちらのことを例にして先生と事務職員の関係性をご説明したいと思います。例えば日常で行われている授業では、先生が授業を行っていて事務職員が関わっていることはなかなか想像がつかないかと思います。確かに事務職員が学生さんの前に出る機会はなかなかありません。ですが授業を行う前段階に先生から、希望等を取りまとめて時間割を作成したり、皆さんへお知らせしたり、授業で使用される講義室の予約や設備の管理、パソコンなどの道具の貸し出しなど、実は授業を行う上で必要なことを事務職員が行っております。先生と事務職員のそれぞれが学生の皆さんがより良い教育を受けられるよう日々仕事をしています。
この講義室の予約ですとか設備の準備管理ですとか、こういったものも職員の皆さんが行ってくださっているんですね。そして続いては研究面はいかがでしょうか。
はい、先生方はそれぞれ、自身の研究分野で日々研究を行っています。研究を行う上で研究費は欠かせないものになります。研究費は大学で各先生に配分されるほか、外部の機関、有名なところで言いますと日本学術振興会ですねから、研究を公募しているので、そちらに自身の研究を申請をして補助金を獲得したり、外部の機関などから寄付金や共同研究、受託研究という形で資金を得ています。その中で事務職員は先生方が外部の機関への公募を申請する手続きや大学が資金を受け入れる手続きを行っています。また先生方が研究を行うためには物品や人材、 施設の利用など必要な手続きがたくさんあります。各手続きといった事務を事務職員が行い、先生と事務職員で大学の研究が行われています。
大学の先生にその研究費の補助金をつけてもらう、それに向けて何億円の今その補助金つけてもらうための準備をしてるんだっていうのを以前聞いたことがあるんですが、そういった準備の中で事務職員の皆さんがお手伝いをしたり、そして確かにその何億円というお金が来て、わあいいなってちょっと金に目がくらんだ私なんですけれども、それが来た時にそのお金をどうやって受け入れるかとか、そういったところも言われてみれば確かに必要だよなっていう部分を職員の皆さんが行ってくださっているんですね。3つの大学の役割、最後の地域貢献についてもお尋ねできますか。
はい、例えば、各地の高校へ出向いて先生方が講義を行う出前講義であったり、先生が行っている研究を生かして市や企業と連携をして地域の課題を解決する事業を行ったり、地域の方へ向けた講座など大学の研究成果を社会へ還元することを行っております。事務職員はその事業の受付であったり施設の準備など関わっております。
この広大ナビでもこれまで公開講座ですとかサイエンススクールといった地域の皆様に向けた講座のご案内もさせていただいたりしてるんですが、この予約の受付とかそういったものも確かにこの大学の職員の皆さんが担ってくださってるんですね。いや本当にいろんな業務があるんですね。
はい、ありがとうございます。大学の役割を果たすため先生方が表面に出て行う様々なことについて事務職員がですね事務的な面を行っています。一見先生方しか大学の様々なことをしているようには見えないんですが、実は事務職員も目に見えないところで活躍をしています。先生と事務職員がそれぞれ支え合いながら大学を運営しており、どちらも欠かせない役割を担っています。
確かに言われてみればそこがないと出前講座できないよねとか、公開講座も先生が教えてくれるのは本当に先生なんですけれども、受け付けてくれたり、じゃあどこですよってご案内を送ってもらったり、そういった本当に大切な役割を事務職員の皆さんが担ってくださってるんですね。このようにその学校の中での先生としての役割、そしてそれを支える事務職員さんとしての役割っていうのはいろいろあるんだなということが今回とてもよく分かったんですけれど、この室蘭工業大学、改めて北海道やここ胆振、室蘭での役割っていうものを斉藤さんはどんなふうに考えていますか。
難しい質問ですね。北海道内に、40校ほど、大学あるんですけど、実は胆振地域には2校しかないんですよね。で理系ですと、本学のみになります。室蘭工業大学が、地域で、できること期待されていることっていうのが実はたくさんあるんじゃないかというふうに思ってます。例えば、これから日本中で、人口が減っていきます。これはかなり確実な未来だと思ってます。で人口がやっぱり減ったりしていくと、病院だったり、運動場だったり、強いては働く場所がなくなったり、そういった形で、地元の元気がなくなっちゃうんじゃないかというふうに危惧しています。でこういうような、社会課題をやっぱ大学としては、真摯に対応していくべきだということで、40年後、2060年頃なんですけど、この北海道の未来を踏まえた長期ビジョン、北海道ものづくりビジョンって言うんですけども、こちらを大学として作成しまして、すでにそれを解決に向けた研究を始めました。
北海道ものづくりビジョン2060というものをここ室蘭工業大学では作っているということなんですが、これ具体的にはどんなことがあるんでしょうか。
そうですね、具体的にはですね、いろいろたくさんあるんですけども、例えば、北海道は、宇宙産業の、恵まれた環境にありまして、いわゆる北海道を宇宙に向けた基地としましょうというような目標を立てています。
そうですよね。室蘭工業大学といえばもう本当にこの宇宙に向けての研究分野っていうのがすごく私もイメージがあって、ポスターもそうですし新聞もそうですし、いろんなところで室工大といえば今この大気庁とタッグを組んだ宇宙への研究っていうものをよく目にするっていう方も多いんじゃないかと思います。でもこの他にもいろいろあるそうですね。
そうですね、他にもですね、あの北海道ですんで、いわゆる高品質の食材だったり、あの機能を特定して、まあ、そういったものを供給基地としていくことだったり、あと北海道にはちょっとエネルギーがありませんので、まあ、輸入にいわゆる頼ってるんですけど、まあ、これらのエネルギーを、まあ、例えば水素ですとか、まあ、風力発電とか、まあ、そういったものの自立化を目指していくというようなことも目標としています。
まさに工大ナビでこれまで先生にお尋ねしてきた内容、これがその今斉藤さんにも教えていただいた北海道ものづくりビジョン2060の中に含まれていることだということなんですね。いや、なんかこう聞くと本当に先生たちが取り組んでいることっていうのは今私たちのこれからに向かって本当に大切なものなんだなっていうのを改めて感じています。そしてこういった北海道や胆振、室蘭での室蘭工業大学、やっぱ地域に根ざした部分というのは非常に強いと思うんですけれども、こういった学業以外の面でも学生さんたちとこの地域の関わりというものもまた一つ大きな特徴としてあるそうですね。
そうですね、室蘭工業大学には、まあ、学生さんが大体約3300名ぐらい、まあ、常時在籍してまして、まあ、大学は地域に若い人を集める力があるんじゃないかと思ってます。で、こういった若い学生さんたちが、まあ、地域のイベントだったり、まちづくりに関わっていったりすればですね、まあ、より地域が盛り上がってくれるんじゃないかなと思っています。ぜひ学生の皆さんも積極的に地域に関わってもらえれば嬉しいなというふうに思っています。
本当に地域のお祭りとかそういったところで活躍してくださる、そういった室蘭工業大学のサークルだったり、それがものづくりを子どもたちに教えるっていうものも私存じ上げておりますし、一方で子どもたちだけじゃなくてちょっとこう老朽化が進んだ町の中をなんとかこう活性化させるために頑張ろうっていうのを研究室単位で取り組んでくださっている方もいらっしゃいますし、学生さんと地域との関わり方というのは本当に深いよなというのをいつも感じています。およそ3000名の学生さんがいらっしゃるということでしたので、室蘭にとっても大きな大きなこの室蘭工業大学の学生さんの力っていうものを感じているところです。ありがとう。ここまで大学の職員ってどんなことをしているのか、そしてこの北海道のこの室蘭工業大学のその魅力や特徴などについても職員の視点でということでも伺いました。ところで今回3人の皆さんにこの工大ナビにご出演いただいておりますが、一番最初に私それぞれの皆さんの、まあ、肩書きをご紹介したんですけれども、改めてご自身がどんなお仕事をしているのかっていうのをちょっと教えていただきたいなと思います。まず経営企画課副課長という立場の斉藤さん、どんなお仕事、そしてそのお仕事にどんなやりがいを感じていますか？
そうですね、私はですね、大学でいわゆるその DX、まあ、デジタルトランスフォーメーション の、 担当を現在しています。まあ、大学も他の社会と同様にですね、今さまざまなことを求められてまして、いわゆるデジタル化を大学全体で進めているところです。で、まあ、やりがいはですね、先ほど一家さんとかもおっしゃった通り、大学ですね、学長とか役員と非常に近くて、いわゆる事務職員である私とかも結構このデジタル化の企画をですね、出したり相談しながらですね、仕事を進めているので、まあ、その辺はすごくやりがいを感じているところです。
自身がこういろいろ企画を発案したり、そしてそれが実際に生かされていく、そんな場面も多いということなんですね。
そうですね、まあ、自分の提案が実現したりすると非常に嬉しく思ってます。
続いて今度は経営企画課主任評価分析係についていらっしゃいます一家さんにお尋ねします。これはどんなお仕事で、どんなところにやりがいを感じますか？
はい、私は教員の評価に関する仕事を担当しているんですけども、と言いましても私が評価とかをするわけではなくて、先生方の研究活動ですとか教育活動などの実績、評価に必要なそのデータを集めている形です。でやりがいとしては、先生方ってすごい忙しい、いろいろ教育活動だったりとか授業を持ってたりとか、論文書いたりとかですごく忙しいんだと思うんですけど、なんかこう何か事務的な作業とかを依頼していて、その問い合わせの時とかにすごい分かりやすいように教えてくれてありがとうとかって言ってすごい喜んでくれる時に、やりがいというか嬉しいなと思います。
評価分析という名前がついていてすごいと思いながら伺っていたんですが、そうですよね、一般企業でもその働いている人がどんなふうに働いているかっていうのを評価したりする場面っていうのはあると思うんですが、この室蘭工業大学でも先生のその評価のためのいろいろなデータを集めたりですとか、そういったことをこの一家さんは務めてらして、ですごくその先生って普通人に物を教える立場だと思うんですが、その先生からむしろ逆に教えてくれてありがとうという言葉をかけていただくこともあると、そこがやりがいなんですね。
そうですね、なんかこう気軽に問い合わせしてくれるような関係もちょっと嬉しいなとか思ったりします。はい。
そしてもう一方、総務広報課係員労務管理係、そして自称総務広報課一の力持ち小川智也さん、どんなお仕事、そしてこの自称どういうことなんでしょう。
どうも、パワー担当の小川と申します。はい、私のやってる業務については、職員の方々、先生と事務職員の勤怠管理、勤務時間であったりとか休暇であったりとか、そういった制度についてになっているような部署になります。でやりがいとしては、やはりかなり職員によっていろいろな働き方規則であったりとかっていう制度が違うところがありますので、それについて質問をされたいとかっていうところで、しっかりと説明をして分かっていただけたときに、やりがいを感じます。はい。
力持ちについては、
力持ちについてはですね、事務局内でももうすでに公認されていると自負しているんですが、やはり事務方といっても机に座って仕事するだけではなくてですね、例えば会議室の設営であったりとか、物を運んで物品を移動させたいとかっていうこともあったりするので、その時にやはり一番私が輝く場なのかなというところで力持ちと説明させていただいています。
今日お話を伺っている3名の職員さん以外の方にも、もう小川さんといえばずっと力持ちというイメージだったということを伺うくらいに、本当に小川さんですね、ちょっとラジオなのでお姿見えないと思いますが、私がパッと見るとムキムキというよりは割とこうシュッとしてるというか、そんなイメージなんですが、でも多くの職員の皆さんから力持ちとして認識されているということで、きっと見た目以上のパワーがあるんだろうなと思いながらお話を伺っておりました。でもそういったことをこう職員同士でお願いし合えたりするっていうところにも、先ほど一家さんに伺ったその風通しの良さといいますか、そんなのを感じているところです。そしてそうですね、労務管理係ということですので、本当おっしゃるように机の上の仕事のイメージがすごく強いんですが、やっぱそうだけじゃないものを運んだり、会議の整えたりですとか、そういったことも含めてされているんですね。いろんなお仕事、いろんなやりがいがあることを今回は伺いましたが、ちょっとこう聞いていて、大学の事務職員面白そうって思った方もきっといらっしゃると思います。実際になってみたいなというふうに思ったときに、どうしたらいいのかっていうのを一家さんにお尋ねできますか。
はい、大学の事務職員に興味がある方は、北海道地区の国立大学法人等職員統一採用試験を受験していただく必要がありまして、本当一次試験にその筆記試験を受けていただいて、で合格した方に各大学の本学も含めまして、室蘭工業大学、例えば室蘭工業大学とかの、二次試験を受けていただくという形になります。
北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験、この採用試験をまず受けていただいて、これはただその大学の職員さん全体の試験なので、さらに二次試験で室蘭工業大学を受けていただくという流れになっているんだそうです。今回は 大学職員のお仕事につきまして、ムドラン工業大学経営企画課副課長の斉藤雅俊さん、そして経営企画課主任評価分析係の一家ひとみさん、総務広報課係員労務管理係の小川智也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。